いかがお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けているJ. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからマタイの福音書の学びを続けてお送りしております。今回のテーマはイエス・キリストの系図と諸女降誕の記録その2、そして主イエスの誕生の後の博士たちの訪問。今日の聖書の箇所はマタイの福音書1章18節から23節と2章1節から4節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
マタイ1章の学びを続けていますが、マタイ1章18節。イエス・キリストの誕生は次のようであった。その母マリアはヨセフの妻と決まっていたが、二人がまだ一緒にならないうちに聖霊によって身重になったことが分かった。主の母マリアがヨセフの妻と決まっていた。つまり婚約していて、まだ一緒にならないうち、つまり性的な関係を持っていないのに、聖霊様によって妊娠したことが分かりました。19節。夫のヨセフは正しい人であって、彼女を晒し者にはしたくなかったので、内密に晒せようと決めた。この点でモーセの律法はとても明確です。不貞を働いた女性は石打ちの刑に処せられると書かれています。これは究極の罰則です。でもこのヨセフは素晴らしい人でした。もしヨセフが血の気の多い人だったなら、時を移さず彼女を石打ちにしたか、または彼女を晒し者にして見せしめにしたことでしょう。でもヨセフはそんな人ではありませんでした。彼はマリアを愛しており、彼女が不貞を働いたと感じてはいましたが、彼女を傷つけるようなことはしたくなかったのです。20節。彼がこのことを思い巡らしていたとき、主の使いが夢に現れていった。ダビデの子ヨセフ、恐れないであなたの妻マリアを迎えなさい。その胎に宿っているものは聖霊によるのです。何が起こっているのかをはっきりさせるために、御使いがヨセフに現れました。21節。マリアは男の子を産みます。その名をイエスとつけなさい。この方こそ、ご自分の民をその罪から救ってくださる方です。イエスという名は、救い主を意味します。この方は、イエスという名を持たなければなりません。なぜならこの方はご自分の民をその罪から救ってくださる方だからです。22節。このすべての出来事は主が預言者を通して言われたことが成就するためであった。イスラエル民族のためにこれを書いているマタイは、この方は旧約聖書の預言の成就として来られなければならないことをイスラエル民族に訴えています。キリストの最初の来臨に関して300以上の預言が文字通りに成就したと言われています。マタイの福音書にそれがいくつあるかは分かりませんが、マタイは他の3つの福音書を合わせたよりもたくさん旧約聖書から引用しています。マタイは物事を記録し、それらを旧約聖書から実証しているように見えます。なぜなら彼は キリストの生涯を主に提供しようとしているのではなく、主に関する旧約聖書の予言が成就したということを示そうとしているからです。ここで彼はイザヤ書7章14節の予言に言及します。23節、見よ、処女が身ごもっている、そして男の子を産む、その名はインマヌエルと呼ばれる。訳すと、神は私たちと共におられるという意味である。リベラルな神学者たちは、キリストの処女降誕の事実を否定し、聖書が処女降誕を教えていることをも否定します。リベラルな神学者たちの解釈についてマギー博士は次のように述べています。リベラルな神学者たちは、キリストの処女降誕の事実を否定し、聖書が処女降誕を教えていることをも否定します。私は、スタンダードバージョンの改訂版は、これは、スタンダードバージョンの改訂版という英語の聖書ですね。これは、リベラルの論文のいくらかを支持するために出版されたのではないかと憶測しています。なぜなら彼らが否定する教理の一つは処女降誕で、1952年に著作権を得たスタンダードバージョン改訂版の聖書の旧約聖書、イザヤ書7章14節では、見よ、処女が身ごもっているというところを、見よ、若い女性が身ごもっていると誤訳しているからです。その同じ改訂版には、イザヤ書7章14節の成就であるマタイ1章23節には処女という言葉が使われているにもかかわらず、もともとの予言であるイザヤ書7章14節には若い女性が身ごもっていると誤訳されています。イザヤ書7章14節の予言は印として与えられたもので、若い女性が身ごもって息子を産むのは印でも何でもありません。彼らは処女という言葉を和らげるために若い女性と訳したのですとマギー博士は述べています。それではここでイザヤ書7章14節を原文のヘブル語で見てみましょう。処女という言葉にはアルマーという言葉が使われています。スタンダードバージョン改訂版の翻訳者たちは、ヘブル語辞書を書いた傑出した学者であるジェセニウスの書いたものに頼りましたが、この辞書を見るのは本当にほとほと疲れますとマギー博士は述べています。ジェセニウスはこの言葉の一般的な訳は処女であるが、若い女性と変えることもできると言いました。彼がそんなことを言った理由は、ジェセニウスは奇跡を否定したからです。それでこの新しい翻訳とジェセニウスに従った人たちは、アルマーは処女ではなく若い女性を意味すると言おうとしました。イザヤ書7章に戻ってここに記録されている出来事を学んでみましょう。この時はアハズが王座についていた時でした。彼は神様から遠く離れていた人物の一人で、悪い王のリストに入ります。神様がイザヤを使わしてメッセージを届けさせましたが、アハズは聞こうとはしませんでした。このように書かれています。イザヤ書7章10節から12節。主は再びアハズに告げてこう仰せられた。あなたの神、主から、印を求めよ。黄泉の深み、あるいは上の高いところから。するとアハズは言った。私は求めません。主を試みません。こんなことを言うのは信心深い偽善というものです。神様はイザヤに、神様がアハズに勝利を下さるという神様のメッセージを届けるためにアハズに会いに行くように願われます。ところがアハズが神様を信じないので、 アハズの信仰を励ますために神様が印を与えたいと思っておられることをイザヤはアハズに言います。いかにも信心深い言い方でアハズは言います。おお、私は主の印を求めません。イザヤは彼に答えます。神様はあなたが好むと好まざるとにかかわらず印をくださいます。それはあなただけのための印ではなく、ダビデの家全体のための印です。さて、印はこれです。イザヤ書7章14節。それゆえ、主自らあなた方に一つの印を与えられる。見よ、処女が身ごもっている。そして男の子を産み、その名をインマヌエルと名付ける。もしこれがただの若い女性なら、アハズにとってもダビデの家にとってもまた他の誰にとっても印とはなりません。でも、もしも処女が身ごもって男の子を産むなら、それは印です。そしてここの意味はまさにその意味なのです。旧約聖書の中でアルマーという言葉が使われているときは処女を意味します。リベカはイサクと結婚する前にアルマーと呼ばれています。アルマーという言葉が処女を意味するという事実は70人訳によっても証明されています。旧約聖書と新約聖書の狭間の時期に12の部族から6人ずつ、合計72人の学者たちがエジプトのアレキサンドリアでヘブル語の旧約聖書をギリシャ語に翻訳しました。このイザヤの印のところに来たとき、72人はそれが処女を意味することを理解していて、ギリシャ語のパルテノスという言葉に翻訳しました。マタイが福音書の中で使っているのはこの同じ言葉です。パルテノスという言葉は決して若い女性という意味ではありません。処女という意味です。例えば、アテネの処女神、アテナの神殿はパルテノン神殿と呼ばれています。なぜなら、パルテノスという言葉が処女を意味するからです。神様の言葉は、それが意味する通りに言っていることは明白です。また一章二十三節。見よ、処女が身ごもっている。そして男の子を産む。その名はインマヌエルと呼ばれる。訳すと、神は私たちと共におられるという意味である。ここで主はインマヌエルと呼ばれると言われています。なぜなら、主はご自分の民をその罪から救われる方だからです。インマヌエルとは、神は私たちと共におられるという意味です。処女から生まれていないのなら、主はインマヌエル、つまり神は私たちと共におられるではありえません。処女降誕のみが、主がインマヌエルと呼ばれる唯一の方法です。そしてもしも主がインマヌエルでないのなら、イエスは救い主ではありえません。彼らが主をイエス、救い主と呼んだのは、主は神が私たちと共におられるお方だからです。もしもイエス様がインマヌエル、神は私たちと共におられる方、処女降誕された方であるなら、この方は私の救い主です。この方はあなたと私のために死を味わうため、そして十字架で私たちのために贖いの死を遂げるために、このように私たちの人間性をその身にまとわれたのです。ですから処女降誕は非常に重要なことですとマギー博士は述べています。さて、いよいよ2章に入りますが、これらすべてのことは本当に起こった歴史的な記録ですが、その背後に素晴らしい真理が提示されています。それを見失わないようにしたいと思います。 マタイの福音書はイスラエル民族と宗教的な人々に向けて書かれました。ここに記録されているのは4つの予言の成就です。これらの旧約聖書の予言がイエス様の誕生の時にどのように成就されたかを示すのがこの章の目的だと私は思っています。そしてこの時代の誠実に聖書を学んでいたたくさんの人たちがどのようにしてこれらの予言が成就するのだろうかと思い巡らしていたと確信しますとマギー博士は述べています。ここにいくつかをリストしてみます。そしてそれらがどのようにキリストの誕生の時に成就したかを見ていきましょう。1番目、キリストはベツレヘムに生まれなければなりませんでした。ミカ書5章2節、ベツレヘムエフラテよ、あなたはユダの氏族の中で最も小さいものだが、あなたのうちから私のためにイスラエルの支配者になるものが出る。その出ることは昔から、永遠の昔からの定めである。2番目、キリストはエジプトから呼び出されなければなりませんでした。ホセア書11章1節、イスラエルが若い頃、私は彼を愛し、私の子をエジプトから呼び出した。3番目、ラマで嘆きがなければなりませんでした。エレミア書31章15節、主はこう仰せられる。聞け、ラマで聞こえる。苦しみの嘆きと泣き声が、ラケルがその子らのために泣いている。慰められることを拒んで、子らがいなくなったので、その子らのために泣いている。4番目、キリストはエッサイの根から出てくるべきで、それゆえにナザレ人と呼ばれなければなりませんでした。イザヤ書11章1節、エッサイの根株から新芽が生え、その根から若枝が出て実を結ぶ。キリストはベツレヘムで生まれなければならないのなら、なぜラマで嘆きが聞かれなければならなかったのでしょうか。そして、ベツレヘムで生まれてエジプトから呼び出されたのに、キリストはナザレ人と呼ばれなければなりませんでした。問題はこれらすべての予言がどうやって一人の小さな男の子の上に成就するのだろうかということです。マタイは予言と歴史の何の歪みもなく、どのようにして文字通り正確に、そして意図もたやすく予言のすべてが成就したかを示しています。ただ神様がそうなるよと言われた通りになったのです。私たちの時代にキリストの再臨に関する特定の予言があるとき、それらのすべてを関連付け、すべてが成就する方法を理解するのは難しいと思えるかもしれません。しかし私はそれらの予言の成就の時に近づいていると思っています。私たちはそれらのすべてが普通の自然な方法で起こることを見ることでしょうとマギー博士は述べています。マタイ2章1節、イエスがヘロデ王の時代にユダヤのベツレヘムでお生まれになった時、見よ、東方の博士たちがエルサレムにやってきてこう言った。これは博士たちが来たことの歴史的な記録です。彼らはヘロデ王の時代に来たことに注目してください。ヘロデが最も嫌がったことは競争でした。実際競争はヘロデが耐えられないことでした。ですからエルサレムに博士たちが来たことはヘロデをとても警戒させました。あなたの聖書には、見よ、三人の東方の博士たちがエルサレムにやってきてと書かれているでしょうか。ここには、三人の博士がいたとは書かれていません。私には実際何人いたかはわかりませんが、 たった三人の博士たちがヘロデを動揺させ、エルサレムを刺激しただろうかと疑問に思います。三百人の人たちが来たら、ヘロデは動揺し、エルサレムも刺激されたことでしょうが、これらの博士たちは間違いなく遠方の地域からやってきました。彼らは星を研究していて、この新しい星が現れた時にみんなで協力してエルサレムに来たのです。何人いたか私にはわかりませんが、3人ではなかったと思います。むしろ300人という方が近いのではないかと思います。とにかく博士たちがやってきました。2節。ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおいでになりますか？私たちは東の方でその方の星を見たので拝みに参りました。彼らは王を探していました。そしてそのことが王であるヘロデを動揺させたのです。彼らは一体全体どのようにして星と王とを結びつけ、それをイスラエルに結びつけたのかということです。私が知っていることは、東のある地域には、民数記24章17節に記録されているバラムの予言があったということです。バラムはこの予言をイスラエル民族に関して語ったことを思い出してください。民数記24章17節には次のように記されています。私は見る、しかし今ではない。私は見つめる、しかし間近ではない。ヤコブから一つの星が昇り、イスラエルから一本の杖が起こり、モアブのこめかみとすべての騒ぎ立つ者の脳天を打ち砕く。予言は、ヤコブから一つの星が上がると言っていることに注目してください。それはイスラエル民族です。そしてイスラエルから一本の杖が起こります。星と杖とは調和します。星と杖が旧約聖書の予言に一緒になって出てくる箇所はここだけです。東方の博士たちはこの予言を持っていたので、神秘的な東方から王を探しにやってきたのですとマギー博士は述べています。このことはエルサレムの町とヘロデ王を大きく動揺させました。3節。それを聞いてヘロデ王は恐れ惑った。エルサレム中の人も王と同様であった。エルサレムの町に集まった時に、博士たちのうちのとても立派な代表団がこのような質問をし、町全体が動揺しました。ヘロデはこのことを知りたいと思いました。ヘロデ大王はとても迷信深い男でした。そして彼は、彼のライバルになりそうなこの方の居場所を突き止めるのに熱心でした。4節。そこで王は、民の祭司長たち、学者たちを皆集めて、キリストはどこで生まれるのかと問いただした。彼は尋ねたのではありません。問いただしたのです。彼は言いました。お前たちは聖書を持っていて、その中に来たるべきメシアのことが書いてあるのを私は知っている。どこでメシアが生まれるのか私は知りたいのだ。驚くべきことは、学者たちが聖書の知識だけはあって、王にそれがどこかを教えることができたということです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回はイエス・キリストの系図と処女降誕の記録その2、主イエスの誕生の後の博士たちの訪問というテーマで、マタイの福音書1章18節から23節と2章1節から4節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。次回の命の御言葉はマタイの福音書2章 5節から23節と3章1節から2節、博士たちの訪問その2、エジプトへの逃避、ナザレへの帰還、そしてバプテスマのヨハネのミニストリーをお送りいたします。どうぞお楽しみに。なお番組ではあなたからのご意見ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係、郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係です。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。